さあ始まりました、仏ラジのお時間です。この番組は仏教大学の学生が仏教大学の魅力や大学生の実態、また京都市北区を中心とした地域の情報などを地域に発信していくことを目的とし、学生が主体となって制作しています。毎月火曜日のこの時間を使い、ラジオミックス京都より生放送でお送りしています。第3週目のパーソナリティは仏教大学社会学部2年生の青木由香と、
同じく社会学部2年生のバンバリコの、
この2人でお送りしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ところでバンバさん、はい、昨日の地震すごかったですね。
本当にすごかったですね。
今もまだ余震が続いていますが、はい、今までの人生であんなに大きな地震は経験したことがなかったので、はい、本当に怖かったです。
私も初めてですごく怖かったです。
バンバさんは地震が起きた時どこにいましたか？
はい、私は家で寝てたんですけれども、はい、地震の揺れでびっくりしてなんか目が覚めてしまって、
かなり大きかったですもんね、
はい、地震で目覚めたのは私の人生で初めての経験でした。
はい、
私は滋賀県に住んでいるんですけれども、はい、後で知ったんですけど私の地域は震度3だったそうです。青木さんは地震が起きた時どうでしたか？
私も地震で目が覚めたんですが、携帯の緊急アラームが鳴ってたり、はい、体はいきなり目が覚めたら揺れてたりで、一瞬何が起きているか全然わからなかったです。
はい、そうですよね。私も起きてすぐは状況が全然把握できなくて、はい、すごいびっくりしたのを覚えてます。
怖かったですよね。
はい、確か今回の地震は京都では震度5の揺れを観測した地域があったんですよね。
本当に今までで経験したことなかったです。
はい、震源は大阪で震度は6弱あるとニュースで見ました。
本当に大きな地震ですね。
はい、
お聞きのラジオミックス京都でも昨日の放送では災害情報や交通情報などをお届けしておりました。
はい、
ここまで大きな地震だったので多くの学校が休校になったようです。
そうですね、私の友達も学校が休校になったって言ってました。
結構多かったですよね。はい、大阪の学校は休校の学校が多いと私も聞きました。
はい、
仏教大学も終日休校になりましたね。昨日は
そうですね、
交通機関もかなり乱れていたので身動きが取れなくて、休校になってからも家に帰るのにまた一苦労された方も多いと思います。
はい、私も、はい、学校に行こうと思って家を出たんですけれども、
はいはい、
駅に着いてから全線止まってるっていうことに気づいて、もうどうしようかなっていうので、もう連絡、学校にも行けなくて、連絡するのにすごい大変で苦労しました。
もうそういう方が駅にあふれ返ってたでしょうね、多分。
そうですね、水道やガスが止まった地域もあったそうなので、
はい、
スーパーやコンビニで売られている水が完売した店舗もあったそうですよ。
日頃じゃ考えられないですね、そんな状況は。
毎日どんな対策を取っているかっていうのがいかに大切かっていうのに気づきましたね。
そうですよね。あとは防災袋も本当に準備しておかないといけないって改めて思いました。はい、バンバさんは防災袋って作ってありますか？
いや、私は作ってないんですよ。
はい、
私の話ではないんですけれども、
はい、
昨日お友達がベッドの下に靴を用意してたっていうのを言ってたので、
はい、
いや、私も防災袋は作っておかないとなって思いました。
ですよね、もう年には年はくらい入れと思っとかないと。
そうですよね、
危ないですよね。あと大事なのは防災袋に何を詰めておくかですよね。
そうですね、
私もちょっと気になって調べてみたんですけど、
はい、
非常食や水はもちろん着替えとかも救急袋も必要ですね。
そうですね、もう急にガラス踏んだりして怪我したりしたら大変ですもんね。
そうやね、血も出ちゃうでしょうしね。
そうですね、
とお金もいくらかは用意しておかないといけないですし、停電とかした時のために懐中電灯も必要です。
そうですね、あとはやっぱりトイレ用品とか携帯のバッテリーとか、はい、マウスウォッシュとかもあるといいみたいですよね。
そうなんですね、マウスウォッシュは思いつかなかったです。水がなくても歯磨きの代わりになりますもんね。
そうですね、すごい便利です ね、
ね、地震が来てからでは荷物を詰める時間なんてないですし、今のうちに用意しとかないといけませんね。
そうですね、もういざ地震が来たってなったらもう自分の身の安全を確保するのが一番 大切ですもんね。
荷物なんか詰めてる時間ないですもんね。
はい、もうすぐ出ないとダメですよね。
はい、
とまだ余震も続いてるのでしばらくは注意した方がいいとニュースでも聞いたので、
はい、
今後も気を抜かずに行かないとダメですね。
そうですね、気を抜かずに気をつけていきましょう。
はい、
では最初のコーナーに参ります。一つ目のコーナーです。その名も物リサーチ。こちらのコーナーは仏教大学の学生に毎月異なるテーマのアンケートを答えてもらい、その回答をもとに大学生の実態に迫っていこうというコーナーです。今回のテーマは習い事です。習い事といってもたくさん種類がありますよね。一つ目の質問は、皆さんが今までどのような習い事を経験してきて、そこでどのような思い出や教訓を得たのかという内容です。そして二つ目の質問は、在学中や社会人になってから新たに習い事をするとしたらどのようなものが候補になるかという内容です。前半は今お話しした二つの質問内容について、後半はラジオ放送圏の北区と上京区で習える習い事をいくつか紹介しようと思います。
はい、
それではアンケートの結果を元に見ていきましょう。まずは皆さんが今までどのような習い事を経験してきて、そこでどのような思い出や教訓を得たのかについてです。こんな回答がありました。小学校から高校まで野球をやっていた。勝負に勝つには努力が必要なことや、自分中心という考えだけでは成功はないということを学んだ。他の回答でも、小学校3年生から6年生までサッカークラブに入っていた。集団で行動するときの約束事や努力の大切さを学んだという回答がありました。
はい、
この回答は2つとも競技は違いますが、そうですね、努力の大切さと周りを思いやることの大切さに気づかせてもらえたというお話でもありますね。
はい、
人生においてもかなり重要になってくるポイントかと思います。
そうですね、やっぱり余裕がないときはどうしてもこう自分中心にものを考えてしまう瞬間があるかもしれませんもん ね、
そうですね、必死になっちゃいますもんね。はい、
でもやっぱり協調性っていうのは大人に近づくにつれて身につけていかないと社会に出てから困るかもしれないですよね。
そうですね、今のうちにそれもつけとかないといけないですね。
そうですね、
はい、では次の回答に参ります。
はい、
小学校5、6年生でバスケットボールをしていた。努力をしたら何とでもなるが、諦めたらずっと今のまま。慣れ合いではなく競い合いが大事という回答でした。
はい、
この回答の慣れ合いではなく競い合いが大事という部分に私自身ハッとさせられたと言いますか、
はい、
納得したところでもあって、
はい、
ライバルがいるからこそ負けたくない気持ちも生まれるし、お互い助け合いながら高め合っていけるんじゃないかなと改めて思いましたね。
そうですね、時には思っていることもこう相手にしっかりぶつけないと、
はい、
この相手の成長にも自分の成長にもつながらないですよね。
そうですね、勇気のいることかもしれないですけど、はい、乗り越えるとさらにその相手との仲も深まりますもんね。
そうですね。
ちなみにバンバさんは何か習い事などはしていましたか？
はい、私は小学校の頃、
はい、
地元のスポーツ少年団でソフトボールをしていました。
あ、ソフトボールですか。
はい、指導者の方は全員ボランティアで教えてくださっていたので、
はい、
日頃からソフトボールをさせてもらっているんだっていう感謝の気持ちを持つことの大切さを学びました。
皆さんボランティアなんですか？
はい、そうなんですよ。
それってなかなかないですし、確かにすごくありがたいことですよね。
はい、はい、そうなんですよ。あとは幼稚園から高校1年生まで、はい、六門っていう学習塾に、はい、
ありますね、はい、有名ですよね。
はい、ずっと通っていたんですけれども、
はい、
ずっと長い間通っていたので、
はい、
もう嫌になることもたくさんありました。
は
い、それでも、はい、投げ出さずにこうやりきることの大切さをそこで学びました。
幼稚園から高校1年って1年生までってかなり長いですよね。
そうなんですよ。
クモンって宿題も結構な量出ると聞いたんですが、
はい、
それも何年間もこなし続けたって相当な継続力がついてそうですね。
そうですね、だいぶつきましたね。いやもう本当に大変だったんですけれども、
はい、
そこで諦めずにやっぱりやりきるっていうのはすごい 私の力になったなと思っています。
そうですね、もう大事なことですもんね。
はい、ちなみに青木さんはどんな習い事をしてたんですか？
はい、私は書道と水泳を習っていました。
はい、そうなんですか。いや、知らなかったですね。
なんか硬筆っていう鉛筆系は全然ちょっとダメなんですけど。
あ、そうなんですか。
毛筆の筆ですか、はい、筆使う方は本当に自信あります、は
い。
水泳も幼稚園年長から6年間やっていたので。
結構長い間やってたんですね。
結構続けてましたね。水泳の授業も書道の時間もその授業もかなり楽しめましたし。
そうですよね、やっぱり自分が得意な科目って楽しめますよね。
そうですね、成績もそこの分野の時はぐんと上がったりしてすごく嬉しかったですね、はい。あとは海でも泳いだりできますし、
はい、
この2つの習い事はすごく自分の身になったと思います。
そうですね、すごく羨ましいです。私も習いたいなって思ってたので。
あ、そうなんですか、はい、もうぜひおすすめです。本当に習っていて本当に良かったと今でも思いますね、
はい。
楽しい思い出もたくさんありますし、
はい、
バンバさんと似ていますが、その辛いことがあっても諦めずに粘って継続する大切さを知りましたね。
そうですよね、やっぱり継続する大切さっていうのは長く続ければ続けるほど自分に身についてきますよね。
そうですね、あとは成功した時の達成感も知りました。
達成感を味わうたびにもっと頑張ろうとか探求心も生まれますよね。
はい、
やっぱりそういう経験をさせてもらえるっていうのはありがたいことですし、こうそれをさせてもらってた親にも感謝しないとダメですよね。
そうですね、それはすごく思いますね。小さい頃にはあんまりそういうの意識してなかったと思うんですが、はい、今思うと改めてすごくありがたいなって思いますね。
大きくなってから気づくことってありますよね。
そうですね、日頃の感謝の気持ち伝えないといけないですね。
そうですね。
では次の回答に参ります。
はい、
小学2年生から今も野球をしています。小学生の頃は男の子と一緒に野球をしていて、中学生からは大阪市内を中心に活動している女子野球のクラブチームに所属しています。ミーティングで監督の話を正座で2時間聞いたという思い出があります。このご意見をこのご意見言ってくれた方はきっと足が痺れてしまってたんでしょうね。
そうですね、2時間はちょっとしんどいですよ ね。
でもこのような経験しておくからこそ、はい、身体面も精神面もだんだん強くなれるのかもしれないですね。
そうですよね、やっぱりこのような経験を全くしてないと、
はい、
打たれ強さっていうものがつかないですもんね。
そうですね、
あの時こんな経験をしたから今回も壁があっても乗り越えられるっていう、今後もそういう壁に当たった時に自信につながるんじゃないですかね。
そうですね、打たれ強さとか図太さでしたり、
はい、
多少苦しいことがあっても跳ね返せる力は生きていく上でも必要になってくると思います。
そうですね、
では次の回答に参ります。
はい、
次も野球の方なんですが、
はい、
野球をやっていた時熱中症寸前でギブアップ仕掛けたことが何回もあり、はい、水分補給の重要さを認識したというご意見でした。
はい、
身体的なことは体験してみないと限界とかわからないですもんね。
そうですね、でもやっぱり野球をこう頑張って一生懸命するのはいいことですけど、やっぱり熱中症になるのはちょっとやっぱり危険があるの で、ね、はい、水分だけはしっかり取らないとダメですよね。
あとは塩分とか塩分チャージとかいうタブレットもありますし。
そうですよね、
そちらもぜひ利用していかないとなって感じですね。
そうですね、
じゃあ次の意見に参ります。
はい、
中学の時にバドミントン部に入っていました。
はい、
遊ぶ感覚で入りましたが、バドミントンは思っていたより激しい競技で精神面も鍛えることができました。無理だと分かっていてもシャトルが落ちていない限り前に出ろと動けと教えられましたというご意見でした。
はい、
私も中学校の時にソフトテニス部に入っていたんですけど、
はい、
全く同じことを言われていて、競技が違ってもやっぱり言われることは変わらないなと思いましたね。
やっぱりそうですよね、私もソフトボールだったんですけれども、はい、こうボールが落ちるまではこう突っ込んでけって何回も監督に怒られたのをすごい覚えてますね。
思い出しますよね、こういうご意見があると。
やっぱり最後まで諦めずに、
はい、
このボールとかに向かって、
はい、
こう なんですかね、ボールとかに向かっていくっていう気持ちはすごく大切なんでしょうね。
そうね、諦めることにもつながりますしね、はい、してないのに諦めちゃったら。
そうですよね。
ありがとうございます。次のご意見に参ります。
はい。
高校時代に放送部に入部していた。入部当初は廃部寸前の状態だったが、
はい、
当時学校になかったお昼の放送を常設化させた経験があるというご意見でした。
はい。
これは達成感すごそうですね。
すごいですね。なんかもう自分が入った時は廃部寸前だったのに、そこをもう自分たちの力で立て直すっていう、はい、やっぱりそこは何と言いますか、仲間との力と言いますか。
そうですよね。そうですね。これってもうあれですよね、もう後輩の代まで受け継がれていくことになるでしょうし、
そんなすごいことを自分たちの代でさせたっていう、しかも廃部寸前でもう潰れかけているっていう、その時に自分たちが復活させるっていうのも素晴らしいですよね。
かっこいいですよね。
はい、
ありがとうございます。それでは次は最後の回答です。
はい。
小学生の頃水泳のクラブチームに所属しており、
はい、
そこで挨拶など人として当たり前のことを教えてもらった。他の回答でも中学生の頃硬式野球のクラブチームに入っていた、当たり前のことを当たり前にという教訓を得たというご意見でした。
はい、
確かに挨拶は大事ですよね。
そうですね、もう挨拶はどこに行っても
必要になってきますよね。
挨拶からやっぱり始まりますよね。
ですよね。自分がするにしても、はい、されるにしても気持ちのいいものですよね。
そうですね。
人によって当たり前の感覚は少々違うかと思いますが、
はい、
当たり前ほど難しいとも聞いたことがありますし、
そうですね、
習慣づけることはすごく身になりますね。
そうですね。やっぱり知らなかったりすると、
はい、
自分が社会に出てから苦労することが増えることもありそうですよね。
はい、そうですね。
青木さんは当たり前だけど難しいことってありますか？
私は当たり前に向こうが望んでいることに気づいてあげられて、さりげない気遣いができるようになりたいなって今思ってるんですよ。
はい、素晴らしいですね。いや、もうそれができたらすごいなんか相手からも信頼を得れるんじゃないですか。です、
ね、それが今私の一番のあれです、ね、目標と言いますか、
はい、
ちょっと難しいかもしれないですけど頑張ろうと思います。頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、それでは次は在学中や社会人になってから新たに習い事をするとしたらどのようなものが候補になるかという質問について見ていきましょう。
はい、
今からはランキング方式で発表していきます。
はい、
ランキングは今回このアンケートに答えてくれた仏大生の回答に基づいて作成しています。
はい、
それでは3位から発表していきます。第3位は、音楽系の習い事でした。
はい、
個人的に結構驚いたんですけど、
はい、
ギターやベースを習ってみたいという方が結構いらっしゃいました。
へえ、そうなんですか。
はい、趣味をもっと広げたいというご意見も、サークルでの活動のためにというご意見もありました。
そうですね、やっぱり最近そのバンドとかも結構主流になってきて、
はい、流行ってますよね。
そうですね、それを趣味にされてる方も結構多くて、
はい、
仏教大学にもそういう音楽系のバンドサークルだったりもたくさんありますよね。
はい、結構入ってはる方も多いですしね。
はい、
はい、ということで、続いて第2位は硬筆と書道でした。
はい、
やっぱり字が綺麗って憧れますよね。
そうですね。いや、私今日初めて青木さんが書道を習っていたということを知っていや、普段はこう鉛筆で書いてたりするのであんまり気づかなかったんですけど、はい、いや字が汚いわけじゃないですよ。
でも本当に自分でも自覚あるくらい汚いんで、はい、いや
字が綺麗なんですけれども毛筆見てみたいですね。
ちょっと今度機会やったら見てもらおうかなと思いますね。
はい、
そう、しかも字が綺麗だとノートも見やすいですし、はい、
そうですよね、
書いていても自分自身も気持ちいいと思いますね。
はい、
人前で書類を書くような仕事ならさらに活躍しそうですね。
そうですね。
それでは1位の発表です。
はい、
1位は英語や外国語関連の習い事でした。
はい、
これは英会話などが上がっていました。
いや、英語は本当に必要ですよね。
そうですね、しみじみ感じますね。
はい、北区には世界的にも有名な観光名所の金閣寺もありますし、
はい、
一応外国人の方に聞かれることも結構たくさんありますしね。
そうですね、通学中とかにバス乗ろうかなと思った時に英語で 外国人の方が話しかけてきてくださって、
はい、
でもちょっと合ってるのかわからない感じで、はい、あやふやに終わってしまうことも昔あったので、
はい、
すごく今答えられるようになりたいなと思いますね、
はい、
正確に伝えたいですし笑顔にもなってもらいたいです。
そうですね、やっぱり正確に伝えることができたらこの外国人の方もこの全然言葉が通じない土地で、
はい、
あのその国の方に優しくしてもらえたっていうのはすごいいい思い出にもなるんじゃないですかね。
そうですね、そんな思い出作ってあげたいですね、
はい、
しかも今じゃ就活でも英語の資格などを重要視するところも多いって聞きますし、
はい、そうですよね、
外国で働きたい方は絶対必要な力にもなってきますね。
そうですね、私も今英語の、 その授業で先生にやっぱり今働くんやったらやっぱり外国語は必要やよって言われて常々言われてるので、頑張って勉強しないとなって思ってます。
頑張りましょうか。
はい、
バンバさんは今回の夏休みで韓国に留学すると以前言っていましたけど、はい、韓国語の力がすごくつきそうですよね。
そうですね、私は2週間韓国に海外研修に行くんですけれども、はい、今まで韓国語を習ったこともなくて、
授業でも取られたことないんですか？はい、
そうなんですよ、やったことがないのに、はい、初めて研修に行くっていうすごいなんか
ドキドキが
ちょっと飛んだことをしてるなって自分でも思うんですけれども、
はい、
向こうの大学に2週間通ってこうみっちり2週間勉強して、はい、日本に帰ってきた時には少しでも成長してるなっていうのを分かってもらえるようにこう青木さんにも成長したところを見ていただきたいですね。
ちょっと韓国語を聞けるのバンバさんから韓国語を教えてもらえるのをちょっと楽しみにしてきますね、
はい、頑張ります。
応援しています。
はい、
ありがとうございます。バンバさんはその、はい、習ってみたい習い事とかってありますか？
はい、私は先ほども上がってたんですけれども、はい、習字を習ってみたいなと思ってるのと、 あともう一つ着付けを習ってみたいなと、はい、思ってます、はい、やっぱり習字は今より綺麗な字が書けるようになりたいなっていうのが思ったのがきっかけなんですけれども、
はい、
着付けはこう日本人ならではっていう感じがすごいしますし、
そうですね、浴衣とか着物とかは日本人ならではですね、は
い、もし自分で着付けができたらこうお祭りとかがこれからのシーズンありますよね、
はい、
そのお祭りとかも自分で着付けていけたらこう楽でいいなって思ったりして、
そうですよね、
今まで、はい、おばあちゃんに着付けてもらってるので、
あ、おばあちゃん、
はい、自分で着付けられるようになったらいいなと思ってます、
はい、
あと子供ができた時とかに子供に浴衣を着せてあげられたりとかできたらいいなっていうのも思いましたね。
憧れますよね、はい、いいですね。確かに自分で着付けしていけたら周りにも手をかけさせないで済みますし、はい、いいですよね。
そうですよね。ちなみに青木さんは習ってみたいこととかってありますか？
そうですね、私は英語とボルダリングを習ってみたいですね。英語はスキルアップのために必要ですし、ボルダリングは仏大への通学途中で見かけるようになってから興味を持ちました、はい、それと最近運動不足だと感じるので挑戦したいと思っています。
そうですよね、大学生になったらやっぱりそんな運動することってなくなるの で、
ね、
私も運動不足だなと日々感じています
ありがとうございます。そして今後習いたいものと昔習っていたもので比較するために昔していた習い事のランキングも調べてみました、
はい、
第3位は同票でサッカーとピアノです。2位は書道です。1位は同票で水泳と野球でした、
はい、
今後してみたい習い事とはランクインしているものがかなり違っていました、
はい、
昔はスポーツ系の習い事がいくつかランクインしているんですが、今後してみたい方にスポーツはランクインしませんでした。
そうなんですか、それがすごい、はい、びっくりしましたね。
変わりますよね、はい、今後してみたい方には将来のためや就活のためにといった理由が関連しているのだろうなと思います。
はい、いや、こんなにも昔と今で違ってくるんですね。
知らなかったですね、
はい、
そして最後は北区と上京区でできる面白そうだと思った習い事やクラブをいくつか紹介していきます、
はい、
興味のある方はぜひ検索してみてください、
はい、
北区京都北区習い事とか京都上京区習い事で調べたら出てきます、
はい、
まずは北区からです。一 2つ目はボルダリングです。壁にカラフルな岩や石が埋め込まれていて、そこを登っていくスポーツです。先ほど私がしてみたいことで挙げさせてもらいましたが、はい、腕はもちろん体全体の筋肉を使うとのことで、継続するとかなり体が鍛えられそうですよね、
はい、いやもうこれは絶対体力もつきますよ。しかも2020年の東京オリンピックの競技に加わったそうで、はい、ますます脚光を浴びることになりそうですね。
そうですね、人気出そうですね、
はい。
それから次はヨガです。女性は冷え性の方が多いですよね、
はい、
ヨガは、骨を正しい場所に戻して血流を改善してくれます、はい、冷え性改善にもつながるようです。
いや、これから夏がやってきますが、夏の冷え性も油断ならないのでヨガは最適ですね。
そうですね。次はバンバさんにもおすすめです、
はい。
着物の着付け教室です。お、北区にも、着付け教室があるみたいです。
そうなんですか、は
い、先ほど着付けができるようになってみたいとバンバさんが言っていたので、はい、ぜひ調べてみてほしいです。
はい、先ほども言ったんですけど、もうすぐ京都のお祭りシーズンがやってくるので、はい、ちょうどいいですよね。また調べてみます、
はい。そして北区の紹介の最後は陶芸です、
はい、
こちらは実際にろくろを回して器を作るそうです。自分で作った器を家で使ったりできるのがいいですね。
そうですね、愛着湧きそうですよね。
そうですね、きっと思い出もいいものになるはずですね、次は上京区でできる習い事を紹介していきます。一つ目はフラダンスです。フラダンスは年齢を問わずに参加できるので、親子で参加してみるのも楽しそうだと思います。
親子で楽しめる習い事ってそうないですし、
はい、
親御さんはお子さんの成長も同時に見れてすごく嬉しいんじゃないですかね。
そうですね、身近で見れるってなかなかないですもんね。
そうですね。
二つ目はパソコン教室です、
はい、
子どもの将来のために必要だと思う方も、今自分に必要だと思う方にもぴったりだと思います、はい。大学の講義でも現代人はパソコンに弱い人が多いと聞きました。
いや、実は私もパソコンに弱くて困ってるんですよ。
私もなんですよ。難しいですよね、
はい、
そこの力を伸ばせるのってかなり強みにもなりますし、役にも立ちますよね。
そうですね。
そして3つ目はダンスです。2012年から中学校のダンスの授業が必修化されたので、ダンスが踊れるのは学校でも強みになります。
はい、
私はダンスが苦手だったので、ダンスを習っていた友達にすごく憧れていた記憶があります。
いや、私もすごく憧れてました。
バンバさんもでしたか。
はい、
人前で何かをするという経験にもなりますよね。
そうですね。
はい、ということでまとめに入りますが、
はい、
私は北区と上京区でこんなに変わった習い事ができるなんて知らなかったです。
はい、
大学の近くでもあるので、帰り道に習いに行けるんじゃないかってことで選択肢がすごく広まりました。
そうですね、できることが増えるのってすごい嬉しいですし、自分の幅も広がりますよね。
そうですよね。この際にこのラジオを聞いてくださっている皆さんにも興味を持っていただけたらなと思います。
はい、
以上物リサーチのコーナーでした。
続いてのコーナーに行く前に、次のコーナーで登場していただくゲストに選んでいただいたお気に入りの一曲をここで流したいと思います。アイコンでラブシナリオです。ブツトーク。仏教大学にはさまざまな学生、先生方、職員の方がおられます。こちらのコーナーでは、そんな仏教大学に関わっておられる方から毎回設定したテーマに沿ったゲストをお呼びし、ゲストとお話をしていこうというコーナーです。今月のテーマは仏教大学免許編集制度についてです。今回は仏教大学で幼稚園と保育園両方の免許取得を目指している学生をゲストにお呼びしています。免許編集制度とは、通学課程で在籍する学科では課程認定を受けていないため習得できない教育職員免許証を通信教育課程との編集により取得するコースです。つまりこの制度を利用すれば、入学した学科では本来取得することのできない教員免許証を取得することができます。しかしこの制度を利用すると、通学課程の授業がない土曜日や 夏休みなどの長期休暇にスクーリングに行く必要があったり、自分で本を読んでレポートを完成させ提出する必要があったりと、毎日が非常に忙しくなります。そんなメリット、デメリット両方の側面を持つこの制度について詳しく聞いてみようということでお招きしております。では早速お呼びいたしましょう。どうもこんばんは。
こんばんは。
まずはお名前をお伺いしてもよろしいですか？
はい、佛教大学社会福祉学部社会福祉学科2年生の富山亜美です。
はい、ありがとうございます。先ほど流れていたアイコンのラブシナリオという曲は、本日ゲストの富山さんに選んでいただいたのですが、なぜこの曲を選ばれたのですか？
はい、私はもともと K-POP が好きで、友達がこの曲を聴いていて、私も聴いてみたらとてもいい曲だなと思ったのでリクエストさせてもらいました。
はい、ありがとうございます。それでは早速ですが、いろいろ質問をぶつけていきたいと思います。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず最初に、なぜ保育園と幼稚園両方の免許を取得しようと思ったんですか？
はい、最初は通学課程で保育士免許だけを取ろうと思ってたんですけど、
はい、
実際に現役の先生と大学の先生から保育士と幼稚園教諭両方の免許を持っていた方がいいと聞いたので、
はい、
通信課程で幼稚園教諭免許も併習しようと考えるようになりました。また私は小さい頃幼稚園に通っていて、その時の先生がとても優しかったのを覚えていて、取ろうと決意しました。で、大学の友達もこの制度を利用している子が多くて、今みんなで取得に向けて頑張っているところです。
なるほど。小さい頃の先生との思い出はやっぱり大きくなっても覚えているものですよね。ちなみに先生との思い出で一番心に残っている出来事とかってありますか？
はい、おやつの時間にバナナが出たことがあるんですけれども、
はい、
私はバナナが嫌いで食べれなくて困っていたら、はい、先生が私のために飴を用意してくれたんですよ。
すごい優しい先生ですよね。
そうなんですよ。で、その時もうすごく嬉しくて、私の気持ちを尊重してくれたなと感じて、とても嬉しかったので記憶に残っています。
なるほど。実は私も先生との思い出で心に残っていることがあります。
はい、
私は年少から幼稚園に通っていたのですが、年少から年中に上がるときに担任を持ってくださっていた先生が、クラスの子ども一人一人にイラスト付きのメッセージカードを書いて渡してくれたんですよ。
はい、
そのカードは今でも家にあって、大切に飾ってあります。
はい、
こういう先生に誰もが出会ってこられたわけではないと思うので、富山さんや私はすごく恵まれていたんだなとすごく実感します。
そうですよね。実際に大学に入ってから保育の授業でこういう話が出て、そこで私のこの体験した出来事を話していたら、担当教員の先生にすごくいい先生に出会えたんだねと言われました。
そうですよね。
はい、で、実際にその授業の中で子供に無理やり嫌いなものを食べさせている先生もいたということを聞いたので、私は自分がしてもらったような接し方ができる先生になりたいなと思いました。
そうなんですか。そんな素晴らしい先生に今まで出会えてきたっていうことが、富山さんを保育園幼稚園の先生になりたいっていう気持ちにさせたんですね。理想の先生になれるように頑張ってください。
はい、頑張ります。
はい、では次の質問に移ります。通信課程ではどのようなことを勉強するのですか？
はい、基本的には自分で勉強しないといけないものが多いんですけど、
はい、
冒頭にもあったように各科目の本を熟読してから説題に沿ったレポートを作成します。
自分で読んでからレポートを作成しないといけないのってすごい大変ですよね。
そうなんですよ。で、レポートは毎月10日間の提出期間があるんですけど、毎月提出しなければいけないというものではなくて、
はい、
提出するタイミングも提出する科目数も自分次第なんですよ。
はい、
なので人によって通信課程が終了する時期が異なってくるんです。
そうなんですか。
はい、
じゃあ同じタイミングに始めていても全然早く終わる人もいたら、すごく時間がかかる人もいるってことですか？
そういうことです。で、レポートを提出した約1ヶ月後の、1ヶ月後の試験があって、それに向けても勉強も必要になってきます。
でレポートと試験の両方に合格して初めてその科目の単位がやっともらえるんですよ。
はい。
ですがスクーリングといって土日や夏休みなどの長期休暇に学校に行き授業を受けて単位がもらえるものもあります。
本当に大変そうですね。
はい。でも思っていたよりは大変だとは感じていないです。レポートや試験勉強も要領よく時間を作って取り組めば意外とうまくこなすことができます。
そうなんですか。いや大変そうですけど頑張ってほしいですね。頑張ってください。では次に通学課程と通信課程の編集で大変だと感じることはありますか？
はい、やっぱり通学課程と通信課程を両立できるかが未だに不安です。
はい。
休み時間に友達と通信課程の話をすることが多いのですがみんなも不安に思っていることがたくさんあってそういう時に大変だなと実感しますね。通信課程も通学課程もまだまだ終わらないのでこれからが頑張り時なんですけど今で精一杯という感じです。
なるほど、ありがとうございます。では最後に将来どんな保育士になりたいと思っているんですか？
はい、私は子ども一人一人の感情や気持ちを自分なりに受け止めてあげられるような保育者になりたいと思ってます。子どもの目線に立ち、もし泣いている子がいたらなぜ泣いているのか原因を見つけその子に合った支援をしていきたいです。また子どもにとって保育者は初めての先生なのでお手本となれるようにもなりたいです。自分の担当した子どもが大人になった時にあの先生優しかったなと思い出してくれたり同じ保育者を目指してくれたらすごく嬉しいです。また保護者にとって保育者は子育てのパートナーだと思うので信頼してもらい、はい、気軽に相談できる相手になり保護者も支援していけるような保育者になっていきたいです。
なるほど。いやここまで夢が明確化されていると富山さんがどれだけ本気で保育者を目指しているかがよくわかりますよね。青木さん、
そうですね、大変だとは思うんですが夢に向かって諦めず頑張ってほしいと思います。
はい。それでは今月のゲストは佛教大学社会福祉学部社会福祉学科2年生富山亜美さんでした。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあエンディングが近づいてまいりました。本日一つ目のコーナー物リサーチでは皆さんが今までどんな習い事を経験してきてどんな思い出や教訓を得たのか、そして今から新たに習い事をするとしたらどんな習い事をしてみたいかという質問に答えていただきましたね。
はい。
2つ目のコーナー物トークでは佛教大学で幼稚園と保育園両方の免許取得を目指している学生さんをゲストにお呼びし免許編集制度について教えていただきましたね。青木さん、本日はどうでしたか？
はい、一つ目のコーナー物リサーチでは地域性の見られる習い事をしていた人は回答者の中にいなかったんですよ。
はい、すごいそれは意外でしたよね。はい、
仏教大学にはさまざまな地域から大学に来ている人が多いので今回の結果はすごく意外でしたね。
はい。
帰宅で習える習い事としてボルダリングを挙げましたが、
はい、
このボルダリングは仏教大学のすぐ近くにあるので、
はい、
仏教大学生の中には習いに行ってる人もいるようです。
はい、
私はまだ行ったことがないのですが一つ目のコーナーでも挙げましたようにボルダリングに興味を持っているのでせっかく仏教大学に通っているので在学中に行ってみたいなと思います。
はい、
あと二つ目のコーナー物トークでは同学年の富山さんが夢に向かって頑張っているという話を聞いて私も夢をはっきり見つけてそれに向かって頑張っていけたらいいなと思いました。
そうですね、夢を見つけることができたら多少大変なことがあっても壁にぶつかっても頑張れそうですよね。
そうですね、
私たちも今2年生なのであと1年したらインターンなども始まって本格的に就職に向けて動き出さなければなりませんよね。
はい、
それに向けて今できることは今のうちにしっかりしておきたいですよね。
そうですね。
本日ゲスト出演してくださった富山さんはどうでしたか？
はい、人生初めてのラジオ出演でとても緊張したんですけど、
はい、
聞いていただいている方に少しでも免許編集制度について知っていただけたらいいなと思いできるだけゆっくり話をするように心がけました。
いやでも初めてとは思えないくらい落ち着いてて話しやすかったですよね。
そうですね、私たち最初の MC では2人ともすごく緊張していて話すことに精一杯でしたもんね。
そうですね。
そうなんですか、全然そんな風に思えなかったです。MC の2人にうまくリードしていただいたおかげでとても話しやすかったです。
いや、そう思ってもらえたら私たちもすごく光栄ですよね。
そうですね、嬉しいですね。
今回私たちの MC は3回目でしたが、回を重ねるごとに聞いてくださっている方の気持ちを考えて話せるようになれたらいいですね。この放送が終わったら他のメンバーに感想を聞いてみましょう。
はい、今までの放送はラジオミックス京都のポッドキャストに残っているので、今お聞きくださっている皆さんもぜひ4月から放送を聞いてみてください。 MC が成長していたら成長がわかりますもんね。
そうですね、私たちも成長できているように今後も頑張っていきたいと思います。では次回の放送は6月26日火曜日の午後7時からです。来週もぜひお聞きください。
エンディングの曲は防弾少年団でランです。ではさようなら。